ご神君、一つ。退守、退職するは絶食のもとになるぞ。あれを食べてはならぬ、これは飲んではいけぬという戒律的な教えはない。人間らしい生き方を自然に即して教えながら、絶食のもとになるようなことは神様にもご無礼、自らも体を壊すことになると教えられたところに、金光教従前の教え薬女たるものを優しく感じさせる見教えである。今日も同じご理解をいただいたように思いますね。昨日でしたか、神様がやはりここのところを願っておられるのだと改めて思いますね。ここのところというのは、昨日、いやその前の日ぐらいからでしたか、取り次ぎということのお話でしたね。天地金の神様が教祖池上金光大臣様、まあ最初は池上金光大臣様ではなかったですね。それこそ最初は下場の氏子からでしょうかね。いわゆる神格というものが、教祖様の信心が進まれるに従ってだんだん格が上がっていかれるわけですけれども、その当初、原初とでも言いましょうかね、神様が教祖様に人を助けるということをお頼みになった。どうやって人を助けるか、それはまだ教祖様のお心もまだまだ育っていなかった当初のことだと思いますね。そこに神様が、まあ、捉えた方法といいましょうか、人助けの方法として、取り次ぎ助けてやってくれと教祖様に頼まれたわけですね。ですから、このお道の始まりはそこから始まると言われるわけですが、立教神殿と言われるところですね。神様が、天地開運の神様が教祖様に、世間に何坊も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれと頼まれた。そして取り次ぎの道と言われるゆえんでもありましょうね。その難儀な氏子の願いを、教祖様が、その取り次ぎ者が神様に取り次いで、そして神様のおかげを授けてくれ、助けてくれというわけですね。そういう助け方であったわけです。いわゆる取り次ぎによって助ける、人間の難儀というものでしょうか、また人間の願いというものでしょうか、その困ったということ柄を取り次ぎ者の、取り次ぎの教祖様にお願いをして、それを神様に取り次いでもらう、そして神様からまた神様のおかげをまた取り次いでもらうということであったわけですけれども、そういうことが、まあ何年になるのでしょうかね、十何年になるのでしょうかね、繰り返されていたわけですけれども、中には御祭殿というその神様からのお言葉というものも下がっていましたね。そういういわゆる取り次ぎによる人助けということが現象の姿であるわけですけれども、それが昨日も申します神前撤去ということになった、取り次ぎをしてはならないということになった。まあ、これはお上と言いますか、まあ、当時の政府というのでしょうかね、お国というのでしょうか、いわゆる取り次ぎによる助かり、取り次ぎによる人助けをしてはならないということになったわけですね。それで取り次ぎによる人助けができなくなった。そこでまたどういう助け方をしたらよいだろうか、どうやったら人が助かるだろうかと、天地書きつけというものが生まれたという 私はそう思うのですが、そしてまた取り次ぎの技をしてよいと、国からのまあお達しですかね、胡蝶でしたかね、からのお達しでまた再開されるわけですけれども、そういう一連の中で取り次ぎによる人助けから天地書きつけによる人助けへと、まあ本当は移っていかなければならないのですけれども、なかなかそう簡単には移りませんね。やっぱり取り次ぎによって助けてもらうことの方が楽だし簡単ですからね。助けてくださいと教祖様にお願いする、それだけでいいわけですから、氏子の方は別に何をせよというわけではありませんからね。取り次ぎで助けてもらう、まあパワースポットにもう出て助けてもらう、まあ確かにお百度参りとか神社や仏閣にお参りして、昔の何ですかお百度参りとか、そういういわゆる行というようなものはありましょうけれどもね、それでもまあ割と見やすいものかもしれませんね。そういういわゆる何て言いましょうか、取り次ぎによる人助けが現初の姿ではあったけれども、これは神様の方もこれではいかんと思われる時が来たのではないでしょうかね。と申しますのは、取り次ぎによる人助けでは真実の助かりを渡すことができないと気づかれたのではないかと思いますね。この大衆退職をする、まあ、絶職のもとになるぞと、いわゆる教えによる人助けというのでしょうか、ご理解による人を助けるという世界に至らなければ、いわば人間が自ら改まって助かっていく、悪いところの悪い心を改まって改めて助かっていくということにならなければ、人間の真実の助かりにはつながらない、いわゆる取り次ぎによる助け方、これはまあある意味、例えば病気になる、そしたら悪いところを切り取って助けると、悪いところを切り取るということでもないようですね。まあ昨日も申しましたように、重いものを持てない、それが誰かが助けてやって重いものを持って運んでくれる、そういうやば助け方であったわけですから、また次に重いものがあったら、それをまた持つときに、また助けてください、持ってくださいと人を当てにしなければならない、いわば神様を当てにするというのでしょうかね、取り次ぎ者を当てにするというのでしょうか、そういうことの繰り返しであるわけですね。食べ過ぎてお腹が痛くなった、神様助けてくださいというわけです。そしてまた 2,3 日経った、いやまあその時に治ったとしたらしましょうか、そしてまた 2,3 日した、また食べ過ぎた、そしてまたお腹が痛くなった、ああ今度は飲み過ぎてお腹が痛くなった、体を壊した、神様助けてくださいということの繰り返しでしかないわけですね。取り次ぎによる人助けというのは底止まりですね。なるほど、取り次ぎによって、取り次ぎの技というものによって人が助かるかもしれない、しかしそれは一時的な助かりでしかない、そして教会が発展するということにおいては発展するかもしれませんね。氏子の願い事を取り次ぎの先生が取り次ぎ、神様に取り次いでくださって、そして神様からのおかげをまた氏子に取り継ぐというわけですから、その氏子にとっては大変都合がいい、あそこの神様にお願いしたら、あの先生にお願いしたら、 おかげを授けてもらえる、助けてもらえる、病気を治してもらえる、商売を繁盛させてもらえる、それこそお金の送り合わせをいただく、人間関係のこともまあ良いようにしてくださる、嫌な人がいたら職場を変えてくださる、まあ、別のところに飛ばしてくださるというのでしょうかね、嫌な人をですね、といったようなおかげをいただく、そういういわば人間の私利私欲、我情我欲から来るところの願いというものをが難儀のもとになっているわけですから、その願いを叶えてやることによってその助かりを授けることができるわけですね。そしてそういう助かり方がいただけれるのであるならば、これは人が参ってきますよね。私の願いも叶えてください、私の願いも叶えてください、右にしてください、左にしてください、この問題を解決してください、お金が足りませんからお金を寄せてくださいといったような人たちがまあ増えることでしょうね。パワースポットに人が増えるようなものです。それで教会というものは繁盛するかもしれません。まああれは何ですか、経済が悪くなる、経済が悪くなって発展するというのでしょうか。経済が悪くなって発展するのは神社仏閣だと、まあ神社だということでしょうかね、神様だというようなこともありますね。人間がうまくいかなくなる、人知人力でうまくいかなくなると神頼みを始めるというわけです。そして神様に何とかしてもらおうというわけです。そしてその何とかしてもらう、その何とかしてもらう、いわゆる氏子の困ったことを、難儀を取り次ぎ、神様に取り次ぎ、神様からおかげを授けてもらう、おかげを氏子に取り次ぐという、そういう取り次ぎの働きによる人助け、これは確かに教会が、その教会が繁盛するということにはなりますね。人がやっぱり願い事を叶えてほしいと、いろんな願い事を持って集まってくる、それが叶えばなおさらのことですね。その例えばそのご結界に座っている人は誰でもよいのだというものがありますね。たとえわら人形が座っていてもおかげになる、おかげがいただけれるというお話があったりいたしますね。これはおそらくその教会の教会長の先生の力というものでしょうか、ご神徳というものでしょうか。その教会長先生にそのご神徳、力があれば、たとえそのご結界に修行生が座っていても、子供が座っていても、藁人形を据えておいても、神様が願い事を聞いてくださり、おかげを授けてくださる、まあおかげを取り継いでくださるというような働きがあるもののようですね。しかし、もし藁人形が座っていて、藁人形にお願いして、お願い通りのおかげをいただいた、助かったということで、あ、そういう助け方、助かり方、これは一時的なものですね。大衆退職をすると絶職のもとになるぞ、ですから大衆退職はするなよというわけですから、しかし藁人形が大衆退職をするなよとは教えてくれませんね。ただ病気を、お腹が痛いから治してくださいという、そのお腹が痛いのを治してくれるだけです。大切なこと、真実の助かりのためには大衆退職をしないということ、 大衆退職を今までしておった、これを改まって大衆退職をしないような私どもに改まっていくということが真実の助かりを得る元であるわけですね。確かに教祖様の御教えにも、願う事故におかげを授け理解申して聞かせとありますから、おかげを授けた後に理解をする、いわゆる御教えをして、こうあったがこうありなさいよ、なるほど、今あなたがお腹が痛いから助けてくれと言っているけれども、それはあなたが食べ過ぎたからだろう、飲み過ぎたからだろう、いわゆる殺生をしたからだろうと。ですから、なるほど、今は治してあげるけれども、これからは心を改まって、食べ過ぎるようなことのないように、飲み過ぎることのないようにしなさいよという理解があって、それを守った時に初めて、その人のもうお腹が痛くならなくて済むような、いわゆる本当の助かりということにつながってくるわけですね。ですから、そのただ一時的な助かりを授ける、教会を発展させるということに焦点がそこだけのことであるならば、これは取り次ぎによっておかげを授けて助けるという助け方で良いのかもしれませんけれども、人間の氏子の真実の助かりを与えたいと神様が願われた時に、それこそ一時的な助かり、これではならないな、お腹が痛いからといって治してあげた、そしたらまた 2,3 日経ったらまたお腹が痛いと言って参ってくる、また治してあげる、いわばいたちごっこであるわけです。その元を立たなければならないというわけです。しかし、取り次ぎ、ただ取り次ぎ、願い事を取り次いで神様のおかげを授けるという助け方では、これは真実の助かりということを渡すわけにはなかなか難しい。真実の助かりを渡す、そこにはやはりご理解というものによって、食べ過ぎてはいけないよ、飲み過ぎてはいけないよ、そしてそのことを氏子が聞く、いわば今までの食生活であるのでしょうかね、今までの食べ過ぎておった、ついつい食べ過ぎていた、ついつい飲み過ぎていたというその生活を、自らの生活を改まっていかない限り、自らの心の、あ、これではいけなかった、こんなことをしていたらまたお腹を壊してしまうという、そういう氏子の心の改まりがなされない限り、その氏子の心の改まりを与えることができない限り、氏子の真の助かりを与えることはできないわけですね。いわば取り次ぎによる、単に取り次ぐ、単に氏子の難儀を取り次ぎ、神様のおかげを取り次ぎ渡すという助け方では、氏子に真実の助かりを渡すことはできないということなのです。ですから、氏子に真実の助かりを渡そうとする、そこには必ずやはりご理解というものがいるわけです。そしてそのご理解によるところの、そのご理解をいただいた氏子が自らを改まっていく、そこに初めて真実の助かりの世界が開かれてくるということになりましょうね。ですから、取り次ぎによる助け方から、ご理解による助け方、しかもそのご理解をいただいた者がご理解を守り、 自らの心を改まっていくことによる助かり、型に移った時に初めて真実の助かりを与えることができる、そういう世界が開かれてくるということになりましょうね。とても教えをいただき、自らの心を、自らの生活のありようを改まっていく、そこにいただけれるところの真実の助かり、それこそが真実のおかげということでもありましょうね。そういう助かり方にこれからはなっていかなければならない。そういう助け方をしてくれよというのが神様の今の願いではなかろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。